DJ ステラのファンアカデミー。この番組は東京大学をはじめとした日本の国立大学4校をはしごして心理学、哲学、経営学などを学んできた私 DJ ステラが心ある世の中を目指して楽しく分かりやすく文系の学問を発信する番組です。前編から引き続いてのトークをお楽しみください。
なるほど。そしてまあめでたく卒業をして、
そう、うん、で舞台に立つわけです、
ね、舞台に立つ、
うん、そうそうそう。舞台もね、なんか私たちの期85期生なんですけども、85期、はい、ちょっとね独特な組に行ったんですよ。普通、うん、初舞台って言ったら一つの組だけを1ヶ月半の公演、1ヶ月半の公演って、うん、東京と大阪宝塚で、回るだけで終わるんですけど、うん、私たちの時の作品がノバ・ボサノバって言って昔やった作品なんですけど、うん、すごく有名な作品をするような機会にぶち当たったわけですよ、うんうんうん、で、2組回ったんで 1,2,3,4 と4公演踏んだんです。普通 2公演っていうのかな、うん、東京と宝塚がセットでっていう形なんだけども倍行ったんですよね、うん、そういう長い組、うん、でそれが終わって、まあ、これは劇団からあなた何組って言うんです言われてなんですけど星組に配属になりました、
はい、
自分で選べません、
うん
うんうんうん、みんなそれぞれ星組、
うん
うん、で星組で4年間、だから計2年間の学校生活と4年間の劇団で6年間、
うん、
これで対談です。
なるほど、
うん、
それはなんかことぶき対談みたいな。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。結婚のために結婚した人は、うん、宝塚って入れないとこなんで、これ知らない人も結構多いんだけども、
うんうんうんうん、
だから結婚決まって、
うん、
結婚のために辞めますっていうことで、
うん、
まあ言いに行ったんですよ上にプロデューサーさんに、うん、そしたら嘘やろって言われていやいや嘘じゃないしって言ってなんだかんだその吸ったもんだがあって、
うん、
でいや本当なんですって言って、うん、しっかり舞台を踏んで辞めました。
なるほど、
うん、
その気になるところはね、この今の旦那様との出会いとか、は
いはい、結構聞かれます。みんな聞きたくて聞きたくて仕方ない、
聞きたくて仕方ない、
なんでですか、どうしたんですか、
ですからこの北九州のあれですよね、うん、テニスクラブの現若旦那ですよ旦那様ね。でそこにヨガスタジオも一緒にあるわけなんだけど、
うん、
まあそのね、うん、旦那さんとの出会いと
か。ああそうそう、主人がまだ大阪で学生、大学生だったんですよね、うん、で私宝塚でしょ、うん、宝塚と大阪ってまあまあ近い距離で行き来できる距離で、
うん、
知り合いの知り合いというかつながってたんですよね、
うん
うん、それでまあ縁があって、まあ、そうなったけど、私もまだ出会った時10代だったので、
うん、
10代で結婚はないやろって言われて、うん、まあ、20歳まで待ちなさいっていうことで親に言われて、
うん、
じゃあ20歳になったので辞めますっていうことでちょうど20歳で辞めました、
うん、なんか辞める時に同期の寄せ書きとかさ、なんかちらっと見せていただいたことがありますけども、
はいはいはい、今でもね飾ってあるけれども
宝物でしょうね、あれはね。
そうですね、うん、で同期で一番最初に辞めたので、うん、みんなもそのいろはがさやかが結婚って、まあ、信じられないわけですよ、
うん、
私ほら中卒で入ってるから、しかも一番若いぐらいなんですよ、誕生日も遅くて、
うん、
さやかが一番最初に辞めてしかも結婚って、みんなに相当びっくりされました。
うん、
で結婚式ももう本当に皆さんに来てもらったんですけども、
うんうん、
みんな初めて結婚式に出るって言って、
あ
でそういうのも初めてだったって言って、ご祝儀とかをいただいたけども、それも初めて渡すんだって言ってドキドキされ
な、なるほどなるほど、
そういうことでした。みんなが初めて、私も初めて、そりゃそうよね。第一号です。
なるほど、
はいはいはい、
で結婚してすぐ今いるこの福岡県北九州市に来たわけなんですか。
うん、そうですそうですそうです、うんうんうん、はい、
そしてこう今この、このポッドキャストを収録している八幡の、
はいはい
はい、テニスクラブに、
はい、
まあ、なんか受付とか、
はい、
経理とか、
そうそうそう、うん、でもここだけじゃなくて、
うん、
その母がね、義理の母にあたりますけども、うん、仲間市っていうところでブティック経営してるので、
うん、
そこでも手伝ったりとか、
うん、
まあまあまあまあいろいろするわけですよ。
はいはいはい、
でね、実はね結婚する前にちょっと実家に帰りました、
うん、
数ヶ月、
うん、
その時に、まあ、ブティックで働くっていうのはなんとなく分かってたので、うん、まだその時テニスクラブないですからね。
あそうか、
まあ、まだ主人サラリーマンだったので、
はい
はい、ブティックで働く経験をしようと思って、
うん、
いろいろバイトをしてみようと思って探すんですよ、
うんうんうん、
でね仙台に帰った時にね、
うん、
お茶を習ったんです。 お茶、
うん
うん、あとねお花を習ったかな。お茶は宝塚でも授業があったんですけど、もう一度習った方がいいって言われて習いに行って、だから着物を着て習いに行ったんですよ、
うん、
着物好きだからね、うん、そしたらね着物を着て家での帰り道、お茶から家への帰り道に、
うん、
ブティックの前通ったら、うん、バイト募集って書いてあったんですよ、
はいはいはい、
よっしゃこれやと思って、
うん、
まあ人生経験ないっけ、履歴書も持たずに、すいません外に貼ってあったけどバイトさせていただけませんかって言ったら、
うん、
そんな度胸のある人いないって言われて、すぐ社長に通されて、
うんうん、
はい、OK って言われて履歴書なしで通りました、
うん、
しかもね、そこねあの仙台でかなり有名っていうかね、まあまあまあまあ強烈なところですよ。
強烈な、
うん、言っちゃうとまあピンクハウスピンクハウスの服持ってないしと思って、うん、そんな着物で行く人とか普通いないよって言われたけど、
うん、
何も知らないからいつもの感じで着物で乗り込んで、
うん、
普通履歴書よね、で、うん、電話でアポよね、
うん、
そういうの知らないから、
うんうん、
普通に、
あ、
うん、びっくりしたと思いますけどすぐ OK いただいて、本当によくしていただいて、
うん、
短期間しかいなかったけど、うん、なんか特別とか言ってデパートの方にも入れてもらったり、あと出張とかにも連れて行っていただきました。あと洋服は一個も持ってなかったんで、
うん、
無料で貸してくれました。なんか本当よくしていただいちゃって申し訳ないという感じやけど、
なんか可愛がられオーラを持ってるよね。
いやいやいやいやいや、うん、なんだかねはちゃめちゃだなって後で考え直すとね自分でも笑えるけれ
ど、
その時はもう一生懸命で、とにかくどっかにブティックで働いてそうやって経験を踏んで結婚してからの役立てたいっていう気持ちで行ったわけです、
うんうんうんうん、
でそれもその面接っていうか、
うん、
話してるから、
うん、
余計にああそうなんやね、じゃあ頑張りなさいっていう形で、
うん、
まあ、入れてもらえたのかなとか思いながら、
数々のなんかぶっ飛びエピソードが出てくる感じだけども、
うん、
まあ、そしてまあほどなくこう、うんうん、あの北九州でテニスクラブができました、
はいはい、
でまあそこと、まあ、ブティックとで手伝いながら、
うんうん、
まあ、お子さんが2人いらして、
はい
は
い、
でこう子育ても頑張りつつ、
うん、
どんなお母さんなんですだろうね、
式
部いろはの、
ね、式
部いろはあず、あ、母親っていうのは
自分じゃ分からないけどね、
うん、
子供たちからは前にも言ったかもしれないけど、
うん、
人間じゃないって言
われて、人間じゃない、そうね、うん、うちのママは人間じゃないっていうね、うん、子供たちが、息子たちがそう言うっていう話がある、うん、どういう意味なんだろうね、それね、
どういう意味ですよね、やっぱりぶっ飛んでるのかな、
うんうん、ぶっ飛んではいると思うな、
うん、ぶっ飛んでるのかな、うん、自分では全然普通だと思ってやってるけれども、
うん、
まあ、どう普通に変えればいいのかもわからないから、
うん、
まあ、普通には変えないわけだけれども、
うんうんうん、いいと思うそれで、
うんうん、
僕も大概普通じゃない普通じゃないってよく言われるのでもう諦めた、
うん、分からないです自分では、う
ん、なるほど、でもなんか子供に優しいよね、だから
ここ、いやそんなことない、さっきも子供涙流しとったけど、
本当、
うん、
なんで泣かしたの、
いやそんな風に言ったつもりなかったんやけど、一緒に勉強したら涙がポトポトポトポト出てるから、なんで泣いてるのとか言いながら、目が怖かったのかな、
一緒に勉強した、え、
一緒に、ね、今勉強してきたんだけども、
自分の子供と、
そうそうそうそう、うんうん、泣いてた、しくしく泣いちゃった、
なぜ泣かしたの
泣かしたのかな、分からないんだけども、
うん、
なんかで、ね、思うことがあったよね、
受験生の、
いやいや、
じゃない方、
受験生じゃない方、受験生いないんだけれども、
うんうんうん、
うん、タイミングは悪かったかな、遊んでるとこをやりなさいって言ったのがいけんかった
かな、なるほどそっか、うん、うちの子なんかここのヨガスタジオに連れてくるとね、いつもあの優しく教えてもらえるので、なんか喜んでおりますけど、うちの娘は大の、ね、8歳の娘がいるんですけど、まあ、大のイロハファンでね、何度、うん、何度もこのスタジオに一緒に来てるっていう感じでございますが、
ね、
うん、でもこのヨガスタジオができて、はい、まあ、今この収録をしているのは2020年の3月ですけれども、はい、ちょうど1年経ちました。
そうなんですよ、
ね、だから1年前にこのテニスクラブの中にヨガスタジオができて、
は
い、
うん、
で、まあ、そのヨガスタジオができる前ぐらいに小倉の、まあ、ヨガ講師養成スクールで、僕もたまたま一緒にね、
はい、
あのヨガの稽古をして、
はい、
でこのスタジオが1年前にできましたと、
はい、
それなんか結構やっぱり大きな転機だったんじゃないですか。
そうですね、
なんかね、一つこう自分らしくすごく表現できる、
うん、
なんかこの場ができたっていうか、どうですかこのスタジオは。
そうですね、うん、 あの自分でヨガを始めようと思って始めたわけじゃないのはきっかけではあるんだけれども、
まあそうよね、義理のお父ちゃんたちのこう経営方針でこうなったっていうところは聞いたことがあるけど、
けどやっぱりしなさいっていう言い方やったけど、それが決まったら決まったで、うん、私は動くわけよ、
うん
うん、で今となってはやっぱりそれが一つのきっかけとなってよかったのかなと思って、
うん、
まあ決められたとこで花開くやないけれども、
うん、
言われたならこの場で一生懸命やろうかなっては思ってます、
うん、
なのであ1年経ったんだねっていう感じだけれども、
うん、
早いような、
うん、
うん、なんだかねあっという間でしたけど ね、
ほとんど休みなく1日3回ぐらいレッスンやってる感じで、
いやいやいやいや、なんかそうなっちゃう
ね、 ねでもなんか絶え間なく本当に生徒さんがね、うん、こう訪れて、
いやいや、まあまあまあ、
すごくあの明るいレッスンでね、私もよくゲラゲラ笑いながらここでレッスン受けてますけども、そしてこうだんだんと、まあ今この本拠地としているスタジオ以外にこう北九州市内の市民センターとか、あとは漢方の薬局さんから声がかかったりとか、外でもね、あの家のいろはヨガのレッスンがだんだん流行ってきてて増えてきたよね、そういう機会が。
そうですね、おかげさまでね、なんかあの外部の方からも読んでいただいて、遠くだとあの宝塚の受験のレッスンしてますけど、山口県新幹線に乗って行ってます。来週の日曜日も行きますけれども、まさか新幹線に乗ってレッスン呼ばれるとは思わなかったので、
大したもんですね。
びっくりでした。いろいろつながりなのかなと思いながら、もともと知ってた方ではないですけど、私がなんか載せたフェイスブックかなんかを見てご連絡いただいてっていう形ですけども、びっくりしちゃったね。
まあ、ちなみにこのポッドキャストはね、あの一応日本語でやってるけれども、日本語が分かる人なら全国あるいは海外からも聞く人はいらっしゃると思うので、
はい、まあ行けるとこなら行きますよ、
ね、
はい、まあ、一番行きたいのは前から言ってる香川県。
香川県、いやこれね、
呼ばれないかな、自分で行かないとダメかな。
そうこれね、ちょっとね、あのいろはの親しい友達にしかわからないネタなんだけど、今 の、 あの日本全国47都道府県すべ、はい、ほとんどすべてこう足を踏み入れたけども、香川県だけ行ったことがないんで、
そうなんですよ、そうなんです、だからね、香川県に行きたいと思ってる。
それが一応、まあ、そんなに大きな目標とも思わないけど、一つのあれかな、小さめの目標は香川県で仕事をする、あるいは旅で旅行で行く、
まあ、旅でもいいんですけど、とりあえず足を一歩踏み入れたいっていうことで、
なるほど、
まあ、行こうと思えば行けるんだろうけどね、それをずっと言ってる自分を楽しんでるっていうのもありますわかる、
うん、他にはどうですか、お仕事の面で、もうこうやってこうね、あのいろはヨガの先生っていう新しいなんかこうなんていうの、自分の姿を手に入れたじゃない、1年前に、でこう今後の夢とか目標とかいうのを聞いてみたいんですけど、最後に。
そうですね、なんかレッスンする以上は私は楽しく面白くっていうところを重視してるので、
実際楽しいし面白いと思う。
ありがとうございますそれは良かったというか、最初からそうしようと思ったわけではないんだけども、なんか皆さんから面白いとか楽しいとか言っていただけたので、そうなのかなって自分で思って、そうすることにしました、
はいはいはい、だからこう自分が思ってる姿とまたね、あの人に喜ばれるツボって違ったりするから、
そうなのかな、
ね、自分はこうだと思う、自分で分からない自分のことをさ、本当にこうレッスンに来てくれるレッスン生、お金払ってきてるわけじゃないですか、みんな、でそういう人たちがこう自分で思っているのとちょっと違うポイントに喜んでくれて、でありがとうと言いながらお金を置いて帰るみたいな、そういう流れになってますよね、
そうですね、この間ほら聞かれたのは1から10じゃなくてなんで50から60で数えるのかとか、それもなんか面白いツボだったみたいで、私は普通にやったつもりだったんだけど、結構それは聞かれてなんかみんなが、えなんでここは100から110まで数えないといけないんですか、
カウントがね、
カウントがね、そういうのも意外に面白いツボだったりとか、あと、まあ、会話を大事じゃないんですけども、まあ、シーンとしたスタジオにはなりたくないなと思ってるんで、来たら必ずおしゃべりはするようにしてます、そうするとね、やっぱりいろんなお客さん来られますけども、最初なんかちょっと雰囲気暗いかな、大丈夫かなと思ったけど、まあ、何回か来たら喋りかけてくれたりとか、まあ、表情良くなったねって思います。
いや、そうは分かる、なんかあると思うな、そういうこと、
雰囲気変わった、明るい、もしかしたらもともと明るい人だったんだけど、なんかこう入ってきた時の緊張とかで暗かっただけなのかもしれないけれども、それでもなんか明るくなったなら良かったなと思って、それは嬉しいですね。
はいはいはいはい、 まあね、僕もビジネスコンサルタントっていう仕事をすることがあるんだけど、本当にもうご本人が持ってるものって素晴らしいものが一人一人あって、うんうん、ただなんか、ね、自分で分かんなくなっちゃってたりとか、うんうん、そういうのをなんかね、うんうん、もう気づかせるとかいう上からの話でもなくって、うんうん、ただなんかそばにいると、で鏡みたいにしてこう照らしていると、そのご本人がこう自分の素晴らしさにこう自分で勝手に気づいて羽ばたいていくみたいな。で僕はコンサルの仕事、コンサルとかコーチングの仕事をしてきて、うん、ただそういうクライアントさんの姿を見てきたんだけど、うんうん、なんかそういうこと、そういう瞬間を見ると、うんうん、こういうね、なんか人をサポートするような仕事、
はい、
人に何か教える仕事って実は教えてんじゃなくてサポートしてるだけなので、上から教えるっていうのはね、うん、いう考え方僕は全然好きじゃないの、うんうん、だから先生って呼ばれる、先生と呼ばれるような仕事の人がやってることっていうのは、うん、主役であるご本人のなんか、うん、サポート、支えている、お手伝いしてるだけぐらい、斜め下から支えてるぐらいのイメージだと思っているんだけど、でこうご本人がこうこっちを鏡にして、なんか羽ばたいてこうね、勇気や自信を取り戻して羽ばたいていかれる姿っていうのがね、答えられないものがありますよね。
あ、ね、だからこっちからこうなんか笑顔にしようと思って何か特別したわけじゃないけども、
そうそうそうそう、
それでもなってるって、うん、なんか不思議だなと思いながらいます、ね、
もちろんできることを一生懸命やってるんだけど、まあ、一方でなんか、うん、私がこうして、ああしてあげようとか、うん、そういう思い上がった気持ちを、
ね、
それを抱くとね、逆にダメなんだよね、
う
ん、そう、答えはご本人が知ってるので、うん、なんか本当にそばにいて、うん、斜め下から支えていれば、うん、ご本人の力を信じてそばにいるだけで全然、うん、違うんだよ。だから僕らみたいなのがいることの意味はあるんだけど、でも主役はあくまでやっぱりご本人っていう、うんうん、このスタンスはとてもやっぱり先生と呼ばれる仕事をする上では大事かなと思ったり ね、
うん、なんかね、するんですよ。そうね、先生って呼ばれるのがね、最初不思議な感じで、うん、そんな先生じゃないですよっていう感じだけども、
うん、
まあ、今じゃ普通に先生やもんね。
そうそうそうそう、
不思議ですよ、
う
ん、でもね、逆に本当にお客様から教えていただくことってたくさんありますよ、
はいはいはいはい、
今日テレビ見たらこんなんやってたからこれ教えてあげるねとか、
うん、
先生これ知ってるとか、いや、もちろん知らないわけですよ、
うん、
だからそういうのも取り入れて、
うん、
もちろんいただいたものはすぐやります。
すぐやるよね。
やります。
そう、なんか反応が早くて動きが早いんですよね。ものすごく
だけどね、やってほしいと思って教えてくれるわけだから、
もちろんもちろん、
やります、やります。
そうだよね、
うん、だからお互いですかね、うん、いろんな情報をこちらももちろん与えてるけれども、うん、逆に与えていただいてるっていうか、
なるほど、
まあそれで1年過ごしたのかなっていう感じで、
感謝しかありませんよね、本当にね。私もクライアントさんに、ね、とか、まあ、感謝しかないわけですけども、
本当ですよ ね、しつこいぐらいにありがとうございますっていうのは言うけれども、
いや、いいと思う、それで
感謝しきれないぐらいですよ、
ね、
いやいや、ここをね、発見してきてもらった、来ていただいたっていうだけでも、まあ、奇跡っちゃ奇跡ですか、
ね、本当だよね、
うん、だって1年前はそこにヨガマット並んでますけど、
うん、
まあ、これだけじゃないですよ、持って帰ってる人いるから。
そうだよね、そうそう、いっぱいだよね、本当に。いやいやいや、もうね、
これがなかったのがこんだけ、まあ、人との出会いがあって、まあ、これ以上にも、もっともっと人との出会いがあったっていうことだから、もう
ざっと100人とか、ここに1年間でここに来た人、
ね、180
ぐらい。108、すごいな。
でもほら、それ以外にもね、うん、外部でやってるの入れたら、
うん、
どうなんだろうって思うと、うん、びっくりするよね、自分
ね、本当に1年でなんかね、
うん、
式部いろは第2幕オープンじゃないけど、
いやいやいや、うん、でね、また2年目突入なので、また2年目はまた1年目よりももっともっと進化できるように、
うん、
進化っていう言葉がいいでしょ、
うん
うん、進化し続けられるようにね、うん、また新しく何か考えていきたいなと思ってますけれども ね、
はい、ね、まあ、このね、うん、ポッドキャストでおしゃべっていただいたので、うん、まあ、これをきっかけにまたこの北九州市からよりこう羽ばたいて遠くでレッスンをするとかね、まあ、東京とかね、宝塚とかね、あるいはふるさとの宮城県仙台市だとか、
そうです ね、いいね。
なんかもうそうやってこう飛び回ってる姿も似合うかなっていうふうに、ね、思ったりいたしますけどね。ということで、息もつかせず、はい、結構ねロングトークをね収録させていただいたんですけども、
はい、
じゃあ最後に聞いてくださってる皆さんに一言なんかメッセージをお願いします、
はい、そうですね、まあ今年1年2年目に入って、
うん、
またいろいろ考えてます。こんなことやろうとか、あんなことやろうとか、
あ、なんかあったね、うん、なりきり宝ジェンヌっていうレッスンがこの間あったけど、
そ
う
そ
う
そ
う、
それもね、うん、はい、一つプラスしたことなんですけども、
うん、
まあ、ずっと温めてるものもあれば、多分私、うん、 なので思いつきとかでバッとやろうとかってやる時もあると思うんですけども、うんうん、
知ってる、
うん、まあまあまあまた面白いことやりますので、
はい、
飽きさせずにいろいろ続けてまいりますので、
はい、
どうぞ応援よろしくお願いします、
はい、ということで今回のポッドキャストゲストは元宝塚歌劇団85期月組の、
星組です。
星組ごめんなさい間違えた間違えた
いよいよ、
はい、松尾さやかさんこと、はい、式部いろはさんゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それではまた次回お耳にかかります。リスナーの皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。